先週の月曜日からですね、ハンソン教会の39名の生徒方が来てくださり、本当に宣教に励んでくださいました。昨日は素晴らしい子ども大会開かれ、82名のですね、親子が来てくださいました。本当に素晴らしい集会で、もう子どもたちがですね、無邪気にアーメンアーメン本当に意味が分かってるか分かってないのかよく分からないですけど、もうとにかくもうあですね、もうメッセージに対してアーメンアーメンという姿で、ね、本当に心から感動をいたしました。本当にハンソン教会の皆様のご奉仕に心から感謝をいたします。いよいよですね、夏の聖会が近づいてまいりました。私たちはこの聖会において聖霊の火を受けたいと願っております。今日の使徒言行録の2章の3節に、そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまったと記されております。炎が下ったと書いてあります。聖霊は火であります。イエス様は言われました。私は地上に火を投じるために来たのであると。そうです、聖霊は火であります。17世紀の数学者であり、哲学者でありますブレイズ・パスカルというですね、フランスの学者がいるわけでありますけれども、まあ、非常に有名なですね、学者であり、もう天才であります。パスカルの定理やパスカルの原理などをですね、発明した方でありまして、まあ、詳細は私はちょっと詳しく分かりませんので、まあ、上野翔吾先生かエリア君に聞いてもらったらどういう人か分かると思いますけれどもですね、実はですね、彼はクリスチャンでありまして、まあ、家庭、まあ、クリスチャンホームでありました。でも小さい頃からそういうですね、もう数学的な天才の力を発揮して、もういわゆる社交界といわれるこの世のですね、いわゆるこう、まあ、天才の人たちが集まるですね、そういったこう交わりに参加しておりました。しかし本当にその交わりが本当に虚しいものであるですね。もうこの世の交わりが虚しいものであるということを知りですね、そしてイエス様と出会い、そして最終的にはもうイエス様のために生きるものへと変えられていったのであります。彼はイエス様との直接的な出会いを体験いたしましたですね。その時の改心の出来事がですね、彼が死んだ後にですね、彼の上着の中のですね、メモ帳が書いてあったんですね。その彼の改心の体験の出来事のそのタイトルが火でありました。イエス様との直接の体験を火を持ってですね、彼はその中で言っているのであります。私を信じる神様はいわゆる哲学者の神ではない、物理学者の神ではない、天地創造しなる誠の神様である。そしてその子供イエス様が十字架にかかって私の罪のために死んで、そして永遠の命を私に与えてくださる、その出来事をパスカルは火ということでですね、表現しているのであります。聖霊は火であります。メソジストという教団を作ったジョン・ウェスレー、リバイバリストである、イギリスのリバイバリストジョン・ウェスレーでありますけれども、彼もですね、神様と直接の体験をしたときに、彼はその体験をこのように言っております。私の心が怪しく燃えることを感じた、心が燃えた、聖霊は火であります。私たちは聖会を通して聖霊の火を受けたいですね。ハンソン教会皆さんも本当にハンソン教会に戻ってさらに聖霊の火を受けていただきたいと願うのであります。では今日このように書いてありますけれども、炎のような舌が別れ別れに現れたですね。聖霊が火となって下ったですね。じゃあ聖霊の火とは具体的に何の火でしょうかですね。ペテロ書の中にこのように書いてありますですね。悪魔が吠えたける死のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。サタンが私たちをもう殺そうとしているですね。一昨日の金曜日にもキム牧師先生を通して言われましたけれども、韓国で自殺者がとても多いんだということをおっしゃっておられました。まあ、それは日本も同じでありまして、本当に先週もですね、先月でしょうか、まあ、有名人のですね、女性の方が自殺をして亡くなられましたですね。もう毎日のように暗いニュースが流れているですね。もう罪の時代であります、ね、この時に私たちが受けなければならない聖霊の火は何であるかというと、勝利の火であります。イエス様は勝利者であります。 十字架によって罪としての法則から解放してくださったです、ね、罪に打ち勝ってくださったお方である。ですから私が聖霊の火を受けるときにサタンに勝利をすることができる。そのイエス様の勝利を受け取るために私たちは聖霊の火が必要であります。御霊によって歩きなさい、聖霊によって歩きなさい。そうすれば肉の欲望を満足させるようなことはありません。私たちが聖霊の火を受けるときに罪に勝利をすることができるのであります。聖霊を受けるときに御霊の実が実っていく。もし私たちは聖霊満たされなければ私たちは罪を犯してしまう、罪に負けてしまう。その罪とは何でしょうか。ガラテヤ書によるならば最初に出てくる罪は姦淫であり猥褻であるという、まあ、性的な罪であります。もう人間の中にある本当にそのようなもともとある罪でありますね。特に男性にとって異性の罪、女性の罪って本当に大変なものでありますね。しかしもし私たちが聖霊を満たせるならば、聖霊の火を受けるならば、私たちはイエス様が勝利をされたように勝利をすることができる。私たちは聖霊を受けて罪に勝利をする、このように勝利をしていくものとなってまいりたいと願うのであります。罪の最初は姦淫猥褻というふうにお話しました。創世記の中にヤコブの子供でヨセフというですね、人が出てきますね。ヤコブの12人の子供の中の11番目でありますけれどもですね、お兄さんから嫌われてですね、エジプトに売られるわけでありますね。エジプトの役人のポテパルという人の家のですね、まあ奴隷になるわけですね。しかしそこでその使えるそのポテパルの奥さんからそれを性的な誘惑を受けるわけであります、ね、私と関係を持ちなさい。しかしヨセフはどうしたでしょうか。彼は聖霊満たされていました。彼は聖霊充満であったと聖書に書いてありますね。聖霊満たされるときに神様イエス様がいつも共にいてくださる。ヨセフは姦淫猥褻の罪に勝利をすることができたのであります。聖書にこのように書いてあります。私はどうしてそのような罪を犯すことができるでしょうか。彼女ポテパルの妻は毎日ヨセフに言い寄ったが、ヨセフは耳を貸さず彼女の傍らに寝ることも共にいることもしなかった。毎日毎日誘惑を受けました。しかし彼は聖霊に満たされていましたから、その罪の力に勝利をすることができたのです。聖霊は何でしょうか。いつも私たちと共にいてくださるインマネルの方であります。ですから私たちはこの世において勝利をすることができる。ヨセフはその性的な誘惑に勝利をすることができました。旧約聖書のダニエル書の中にシャデラク、メシャク、アベデネゴという3人の生徒が出てきます。彼らはクリスチャン、聖霊充満でありました。ですからその当時は偶像礼拝をするようにですね、国から言われていたわけですけれども、そこにあっても勝利をしたのであります。そして彼らはシャデラク、メシャク、アベデネゴは火の中に投げ込まれました。熱い火の中に投げ込まれましたけれども、それこそインバネの主が共におられ、その中においても守られたのであります。日本は偶像礼拝の国であります。もう周りは偶像ばっかりであります。しかし私たちは聖霊の火に満たされるときに、シャデラク、メシャク、アベデゴのように勝利をすることができる。私たちは聖霊の火を受けるものとなってまいりたいと願うのであります。そのときにどんなに周りが滅びであったとしても、日本のような本当に罪の世であったとしても、私たちはイエス様のように勝利をすることができる。あのペテロが波の上を歩くことができたように、イエス様を見つめるときに波の上を歩くことができる。私たちは今朝イエス様による勝利を受け取ってまいりたい、勝利の火を受けるものとなってまいりたいと願うのであります。イエス様は解放者であります。イエス様は勝利者であります。いつもお明かしをしますけれども、元ヤクザでクリスチャンの遊佐学さんという方がおられます。まあ、彼はもうですね、もう幼い頃から暴走族、まあ、バイクに乗ってですね、こうですね、街を走り回るですね、そのような暴走族に入って、まあ、17歳の時にですね、まあ、いわゆるまあ刑務所ではないですけど、まあそのですね、まあ、少年が入るですね、まあ、少年院というですね、まあ、子供が入るその刑務所に入りましたですね。もうだんだん心がもう悪くなっていって、 そして少年院から出て最終的にはまあヤクザになったわけですけれども、ヤクザになってですね、そしてまあ覚醒剤、麻薬ですね、麻薬に手を出してしまいました。1回だけ麻薬をしたらもうあとはしないと思っていました。1回すると1時間後にはですね、もう1時間後にはもう自分からですね、ああ麻薬をしたいですね、やりたくないと思っても、もう気がついたらもう麻薬をしてしまうですね、もうやめようやめようと思ってももうやめることができないですね、もうその時にもう精神的にもおかしくなっていったんですね、もう罪に完全にとらわれていたんですね。彼はユサ・マナブさんはもうそのまま地獄に行ったのでしょうか。そうではありません。まあ、なぜかヤクザの中にですね、まあヤクザなんですけども、あの聖書を読んでるクリスチャンがいたわけですね。でちょっとヤクザの聖書をあなた読みなさい、そしてちょっと教会に行きましょうとですね、その仲間のヤクザがですね、彼を教会に連れて行ったわけなんですね。もう彼は何とかしてその麻薬から解放されたいですね。教会に行きました。そしてもう何をするわけでもないけれども、とにかく教会に行って礼拝堂に入って、それで十字架を見たですね。そして十字架を見たらもう涙が溢れてきたですね。ここに救いがあるんじゃないか。でそれから彼は毎日聖書を読むようになりましたですね。まあ、聖書を読んでもよく理解できない、それでもここに救いがあると思って、神様を信じて、イエス様を信じて、そして彼は麻薬から解放されたのであります。彼は言っています。私たちはいろんなものに依存してしまう。それは麻薬だけではありません。この世のものはいろんなものを私たちを捉えてしまう。そこから解放されるのはただイエス・キリストだけである。イエス・キリストがいるならばどんな罪からも解放されると彼は証しをしているのであります。私たちはもちろん麻薬はしません。しかしいろんなものに囚われている。私たちは勝利をしなければなりません。私は今日イエス様の日によって勝利をするものとなってまいりましょう。ヨハネ福音書の中に書いてあります。闇は光に打ち勝つことがなかった。光は闇に勝利をしたのであると。私たちは聖霊を受けるときに、聖霊の火を受けるときに勝利をすることができるのであります。今日私たちは勝利の火を受けたいと思います。2番目に、私たちはなぜ聖霊の火を受けなければならないのか。聖霊の火は祈りの火であります。今から50年前、1974年ですね、最初に聖会開かれたのはイーキ・ヘソプ先生を通してやりました。イーキ・ヘソプ先生は神様から声を聞きました。日本に行って聖霊の火を注ぎなさい、火を注ぎなさい。聖霊は火であります。イーケブ先生を通して聖会を導かれました。イーケブ先生を通して聖霊の火が注がれました。この教会はどのようになったのでしょうか。祈れない教会から祈れる教会へとなったのです。私たちが聖霊を受けるときに祈るものへと変えられていく。毎朝5時から蒼天祈祷会で祈る教会へとなっていったのであります。私たちは人間の力で祈ることはできません。祈ろうと思っても祈れないのであります。イエス様が十字架にかかられる前、ゲッセマネの園で祈られました。私たちの罪のために十字架にかかるためにイエス様はそれこそ命をかけて祈られたのであります。血の汗を滴らせてイエス様は祈られました。その時に弟子たちはどうしたでしょうか。一番大事な時に、一番祈らなければならない時に弟子たちはどうしたでしょうか。弟子たちは眠っていたのであります。祈ることができなかった。さあ聖霊を受けていなかったから。祈ることができなくてどうなったでしょうか。ペテロは十字架を前にイエス様に言いました。私は何があってもイエス様に従います。でも彼は祈ることができなかったんですね。結局もう十字架を前につまずいてしまった。イエス様を拒んでしまったのであります。私たちは今一番祈らなければならない時代に来ております。私たち一人一人のために、家族のために、教会のために、日本のために、韓国のために、そして世界のために。しかし私たちは祈る力がありません。しかし私たちが聖霊の火を受けるときに祈るものへと変えられていく。 ドマ書の中にこのように書いてあります。聖霊は弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈ったらよいかわからないけれども、聖霊が言葉に表せないうめきを持って私たちを取りなしてくださるからです。私たちは聖霊の火を受けなければなりません。そして祈るものへと変えられなければなりません。私たちが勝利をするために、教会が勝利をするために、私の教会はバプテスト教会でありますけれども、まあ、世界で一番大きいバプテスト教会は実はアメリカではなくて、実は韓国のソウルにあります。四世中央教会という教会でありますけれども、これまで私は4回訪問させていただきました。なんでそんなリバイバルされてるんだろうなと思ったら、四世中央教会の特徴はただ一つであります。祈りであります。朝に、昼に、夕にですね。朝はもう毎朝総点祈祷会ありますし、夜ももう365日毎日祈り会やっております。でこれまで私4回ですね、四世中央会に行きましたけれどもですね、もう行った時は 毎回でありますけれども、午前の10時からですね12時までですね、まあ、いわゆる、まあ、コンサニムと言われるですね、女性主事の方の300名ですねの祈りの有志が集まってですね、特別の祈りを捧げるというですね、大体2ヶ月ぐらいあるんですね。で私が行くたびにですね、その2ヶ月の特別祈祷会、午前10時から12時までですね、やってますですね。だから特別の祈祷会なんですけれども、ほぼ毎年、もう年中ずっとやってるんですよね、うん。まあ、2ヶ月に乗って、まあ、ちょっと間が空いて、じゃあまた特別祈祷会しましょうとですね。とにかく朝に昼に夕に毎日毎日祈ってですね、そういう祈りの火が注がれて、聖霊の火が注がれてですね、もう祈りの教会と変えられていくですね。去年聖霊10万ツアーでですね、四世長教会に行きましたけれども、そのツアーでガイドの人からですね、言われましたですね、もう幼稚園生からもう祈れるように、もう幼稚園生から威厳で祈れるように、もう子どもたちからも威厳で祈れるように祈って、本当に聖霊の火に満たされて、そして、もう毎年1万人が救えるという、そういう話を聞いております。私たちは本当に祈らなければならない。しかし祈ることができない。聖霊の火を受けなければなりません。聖霊として祈りの火を受けなければなりません。もうすでに手に忘れましたけれども、うちの教会に川端和夫という執事さんがおられましたですね。まあ、日本でなかなかですね祈れないんですけれども、もう彼はもう聖霊充満でありました。ですからもう祈りの人でありましたですね。普通のビジネスマン、社会人でありましたけれども、仕事が終わってですね、一回家に帰ってシャワーを浴びて、それから教会に来て祈って、そして教会に泊まって、朝5時からの総点祈祷会に参加して、それ総点祈祷会必死で祈って、それから仕事に行って、もう聖霊充満で、もう祈り会と祈り会はもうすべてですね、総点祈祷会も水曜祈祷会も金曜日の祈り会もですね、もう祈り会というよりも全部参加しておりました。ですから神様が働いて、川端兄弟の真ん中の娘さんがですね、ケニアに行ってですね、うちの教会の宣教師として今もうケニアの奥地の奥地で働いております。自分の子供がアフリカまで行って宣教師になるですね。これは川端和兄弟が神殿に来ていつも祈っていたからですね。彼は聖霊充満でありましたから、本当に祈りの人でありました。私は聖霊の火を受けなければ祈る者へとなることはできないのであります。聖霊の火を受けるときに、アバ父よと私は叫んで祈ることができるのであります。ハンソン教会が来られたときにお話したかと思いますけれどもですね、まあ、去年来たですね、ウォンダム教会という短期宣教チームのですね、牧師先生がですね、この教会はですね、もう80年代の韓国教会みたいだってですね、1980年代、まあちょっと昔の古臭い韓国教会みたいだってですね、もうただひたすら叫んで祈るですね、そのような教会というふうにおっしゃっておられましたですね。でも私たちは福岡新生教会はこの祈りの火を燃やし続けなければならない、それ勝利をし続けなければならないのであります。今日司会をしてくださっております井戸橋筋がですね、まあ、インスタグラムで、うちの教会の宣伝をしてくださいまして、まあ、今年に入ってえらい韓国人がたくさんですね、うちの教会の礼拝や祈祷会にですね来るようになりましたですね。 もう韓国人のクリスチャンにとってはですね、もう福岡に来たら太宰府に行ってララポートに行って福岡新生教会に行かないといけない。福岡に旅行に来たらクリスチャンは必ず新生教会に行かないといけない。なんか祈祷会によく韓国の方がよく来られますね。今年に入ってある韓国の若い牧師先生が水曜祈祷会に来られました。そして一緒に共に祈りました。祈祷会終わって韓国の牧師先生にですね、あのうちの祈祷会、一緒に、参加して礼拝してどうだったでしょうかと言われたらですね、その若い牧師先生はなんか少し泣きそうな声でおっしゃっておられました。韓国の教会もこのように叫んで祈らなければならない、韓国の教会も叫ばなければならないと泣きそうな声でおっしゃっておられました。ああそうなんだなと。もちろん韓国はリバイバルされておりますけれども、さらに韓国はリバイバルされますように、さらに世界の福音化のために私たちは共に叫んで祈るものとなっていかなければならない。そのために私たちは聖霊の火を受けなければならないのであります。私たちは本当にこの聖会を通して共に祈りの火を受けるものとなってまいりましょう。そして勝利をするものとなってまいりたいと願うのであります。最後に私たちが受けるべき火は何でしょうか。それは宣教の火であります。私たちが聖霊を受けるときに聖書は何と書いてあるでしょうか。聖霊を受けるときにあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリア全土、また地の果てに至るまで私の証人となる。私たちが聖霊を受けるときにイエス様の大宣教命令を果たすことができるのであります。日本の教会はなかなか聖霊の火が弱いのであります。ですから宣教の火が弱いのであります。私たちバプテストの教会は日本全国で315あります。300以上あるのでありますね。ところが310あるのに日本バプテストの海から使わせる宣教師はわずか2組であります。インドネシアに私たちの教会が使わせられている野口ヒューマン宣教師家族、うちの教会から献身したその家族はインドネシアに、その一組とあと一組はアフリカのルワンダというですね、国に使わされている宣教師2組だけであります。もう一組カンボジアに使わせていましたけれども、いやもうちょっとお金がないからちょっともう世界宣教やめましょう。300もあるのに3組の宣教師を送り出すことはできないという現実であります。しかし聖霊を受けるときにあなた方は力を受けると、宣教の火を受けることができると聖書を約束してくださっているのであります。私たちは聖霊の火を受けるものとなってまいりたい。聖霊の火を受けるときに私たちは世界の魂のために涙を流すことができるのであります。パウロは聖霊満たされていました。ですから宣教することは当たり前でありました。私がもし福音を伝えないなら私はもう不幸です。私にとって幸せなことは福音を伝えることなのです。聖霊の火を受けた者は宣教の火が与えられ、宣教することは当たり前になるのであります。先月福岡の牧師が集まって30名近くの牧師が集まってミーティングがありました。まあ、本当は2泊3日のですね、まあ、合宿をして牧師の集まりをする予定でありましたけれども、まあ、ちょっといろいろ事情があってですね、もういわゆるもう1日午前から夜 夕方までの集会になりました。で本当は2泊3日の予定であったんですけれども、その2泊3日の集会にあのプサンのスヨンル教会のですね、まあ、日本語礼拝部の皆さんがやってきて、まあ、韓国料理を作ってくれる予定でありました。ただもう宿泊ではなくなってですね、もう1日だけのもうですね、あの集会になっちゃって、スヨンル教会の皆さんどうしようかと思ったんですけれども、とにかく日本の牧師を福岡の牧師を励ましたいということで、たった1日のためにですね、スヨンル教会の日本語礼拝部韓国の皆さんがですね、やってきてくださったのであります。で韓国料理を作ってくださったのでありますね。本当に心から感謝して、で、まあ、久留米というちょっと南の方であったんですけれども、でそこから私は韓国のそのスヨンル教会のですね、2名のコンサルムの人をですね、福岡空港に送りました。まあ、その中で伝道の話になったんですけれどもですね、その一人のコンサルムがですね、クリスチャンにとって伝道というのはいや当たり前ですよ、クリスチャンはもう必ず伝道します、 私も毎週水曜日はですね、もう町に出て行って、ね、チラシを配りま す, です、ね、まあ、水曜の教会では、まあ、水曜日伝道の日になってるみたいですね。当たり前じゃないですか、伝道しますよ本当に、ああ精霊充満なんだなと思いましたです、ね、韓国でも本当に出て行って、ああ皆さんチラシ配りをして伝道しているです、ね、私は精霊の日を受けなければ、宣教の日を受けなければ伝道することはできない。世界のですね、宣教団体でウィクリフという宣教団体があります。これは聖書翻訳教会といって、まあ本当に未伝の部族のところに行ってですね、その言語をですね、聖書に翻訳するですね、そういった働きでありますですね。第二次世界大戦のすぐ後だったと思いますけれどもですね、アメリカから5名の宣教師が南アメリカ、南米にですね、使わされました。南米の本当にもう奥地の奥地でありますけれども、まあ、聞くところによると、もうそこは首狩り族、まあですね、もう他の人を殺すような、そんな本当にちょっと危険なですね、部族に宣教に行きました。もう本当に慎重に慎重にですね、もう下見をしてですね、関係性を少しずつ少しずつ築きながらですね、部族に入っていったのです。もう大丈夫だろうと思って入っていったんですけれども、その5名のウィクリフの宣教師は殺されてしまったのであります。その5名の宣教師の葬式がアメリカで行われました。そしてその部族に対する伝道はそれで終わったのでしょうか。そうでありません。葬式が終わって、その宣教師の家族が、その宣教師の奥さん、また子供たちが、私が宣教に行きます。私が宣教に行きますと言って、宣教に立ち上がって、その部族に入っていったのであります。それ最終的にその部族は全員クリスチャンへと変えられていったのであります。そしてその宣教師を殺したその部族のリーダーは最終的には悔い改めて牧師になったのであります。私たちは聖霊の日を受けなければなりません。この人は宣教の日であります。ハンソン教会の皆さんが1週間宣教に来てくださいました。最初に来られたのは今から10年前でありますけれども、2015年でありました。まあ、最初のチームはですね、もう今別の教会の担任牧師をしておりますけれども、キム・ジンウという牧師先生がですね、引率して来られましたですね。もう初めての反則教会でありましたけれども、本当にもうびっくりしましたですね。もう祈り伝道、祈り伝道ですね。もう今年は本当にとても暑かったですよね。10年前もとても暑かったですね。でもとにかく伝道伝道ってですね、そのキム・ジンさんはとても厳しい人 です、ね、もう午前中朝食食べたらもう出てきなさい夕方まで帰ってくるな、チラシを全部配るまで帰ってくるなですね。もう本当にもう体調悪くする人も出てきました。搬送教会すごい祈りと伝道の教会だな。福岡新生教会も本当に見習わなければなりません。しかしこれは人間の力ではありません。聖霊の力によって伝道することができるのであります。私たちは聖会を通して聖霊の日を受けましょう。炎のような舌が分かり分かりに現れたと書いてあります。聖霊の日を受けるときに私たちは勝利をすることができる。聖霊を受けるときに私たちは祈ることができる。聖霊を受けるときに私たちは伝道をすることができる。では私たちはどのようにしてこの聖霊の日を受けることができるのでしょうか。どうしたら受けるのでしょうか。どのようにしてペンテコステの聖霊の日が下ったのでしょうか。使徒言語の2章は本当に聖霊の日が下った素晴らしい御言葉でありますけれども、その背後には120名の者が集まって祈っていたと書いてあります。私たちは聖霊の日を受けるために、勝利をするために集まって祈らなければならない。そのために私たちは教会に行かなければならないのであります、ね、我々たちは来週再来週聖会を備えられております、ね、私たちは聖会に集まらなければならない。ですから皆さん、福岡新生教会の皆さん、ぜひ聖会に参加してください。聖会に来てください。そういう聖の日を受けていただきたいと思います。今日の2章の3節で、炎のような舌が分かれに分かれに現れ、一人一人の目にとどまったと記されております、ね、 聖霊は団体の上に下るのであります。集まるところに下るのであります。そしてその分野それぞれ、それそしてその一つの日が別れ別れ一人一人の上にとどまると記されておりますね。教会に行って祈るときに私たち一人一人が聖霊満たされるのであります。私たちは教会に行かなければならないのであります。使徒言語録3章でペテロとヨハネが足が不自由な人を癒す聖書の箇所が書いてあります。まさにペテロとヨハネは勝利の力を受けていました。なぜ彼らは勝利をすることができたのでしょうか。なぜ彼らは癒すことができたのでしょうか。それは彼らが教会に生き続けていたからであります。使徒三章のその足内が癒すその記事の最初にペテロとヨハネは午後3時の祈りの時に神殿に登っていたと書いてあります、ね、ペテロとヨハネは聖霊ペンテコステで聖霊の火を受けました。しかしその後も教会に生き続けたのであります。いや私はもう聖霊受けたからもう教会に行かなくていいです。もう私はイエス様と出会ったから教会に行かなくていいです。そうではありません。私たちは毎日毎日教会に行って毎日毎日聖霊を受けなければならないのであります。良井戸純福音教会を建てた長幸先生がおっしゃられました。聖霊を受けるということは過去の一回の出来事ではありません。一回聖霊を受けたからそれで終わりではありません。聖霊とは交わりの対象である。毎日聖霊を受けなければならない。そのためには毎日教会に行かなければならない。私たちは教会に行ってそういう団体の下る聖霊の火を受ける。そこにおいて私たちは勝利の火を受け、そしてまた伝道の火を受け、祈りの火を受けなければならないのであります。私は牧師の子供でありますけれどもですね、まあ、うちいつもお話しておりますけれどもですね、本当にですね、まあ、ちょっと社会人になって少しだけちょっと教会を離れておりましたですね。まあ、しかしですね、一昨日キム先生が語ってくださいましたけれども、まあ、私もですね、まあ、虚無感にですね、まあ、襲われたのでありますね。まあ、放蕩してもいろんなことをやりましたですね。私はキム牧師先生みたいに、1年に十何回も恋愛はしていませんけれどもですね、キムさん1年間に十何回も恋愛、私はそんなに恋愛はしていませんけれどもね、まあとにかくですね、もうこの世でもう遊びたい放題遊んでですね、でもやっぱり神様と出会ってですね、ああもうやっぱりイエス様じゃないとダメなんだ、ね、信仰に立ち返ったのでありますね。私はもう一人暮らしをしておりますけれども、自分のですね家に聖書をですね一応まあ一人暮らし持っておりましたですね。でも自分で礼拝しようと思っても一人では礼拝できない。自分で祈ろうと思っても祈ることはできませんでした。神様の恵みを受けたいと思ったけれども一人では神様の恵みを受けることはできませんでした。結局どうしたか、教会に戻らざるを得なかったんです。教会に戻って神様の恵み聖霊を受けることができた。私の信仰生活の中心はどこまでも教会であります。120名の方が集まってそこに聖霊の火が下ったように私は教会に集まって聖霊の火を受けるのであります。旧約聖書の中でソロモンが神殿を奉献する神殿を捧げるときに祈りを捧げました。この神殿に主の皆は留められている。この神殿に主がご臨在される。ですから私たちは何としても教会に行く。そこで聖霊の火を受けるのであります。一人で家で祈って聖霊の火を受けるのではありません。私たちはいつもいつも教会に行くのであります。先ほど一番最初に私はジョン・ウェスレーのお話をいたしました。聖霊を受けて心が火が燃やされるというお話をいたしました。彼はどこで聖霊の火を受けたのでしょうか。彼は教会に聖霊の火を受けたのであります。霊的な改心を教会にってしたのであります。彼はその時のことを日記に書いております。彼の正直に書いてあるんですけれどもですね、実は私は教会にですね行ったんだけれどもあまり気が進まなかった。それはなぜか、まあ、体がきつかったのか体調悪かったのか分かりませんけれどもですね、気が進まなかった。しかしそれでも教会に行った。 そこで洗礼を受けたのであると。ですから私たちは気が済まなくても、ある時は体調が悪くても、それでも教会に行く、そこで洗礼を受けるのであります。皆さん、教会に行くことを休んではなりません。いつもいつも教会に行って、毎日毎日教会に行って、集まるところに下る洗礼を受けたいと思います。最後に一人の方を紹介して終わりたいと思います。いつも話しますけれども、おんぬり教会のクリスチャンでありますムン・ボンジュさんという方であります。ムン・ボンジュさんは韓国のソウル大学の法学部で、ね、もう非常に優秀ですね。それで国家公務員になってですね、外務省に勤務するようになりましたですね。それ最終的にはもう外交官ですね、大使、外国で大使になってですね、もう素晴らしい働きをしていましたですね。このムンボジさんはもともとクリスチャンホームでありまして、ですね、もう生まれた時からですね、お母さんに連れられて教会に行っていたんですね。ですから大人になっても一応教会には行っていたんですね。でも日曜日だけサンデークリスチャンでありました。でも外交官ですから、まあ、本当に、いろんな交流の場があったりして、まあ、外国大使になっても外国に行ってもですね、その大使の働きで現地の人と、まあ、お交わりのですね、まあ、食事をして、そしてもうお酒を飲んでですね、もう本当にもう罪の生活を続けていました。日曜日だけ教会に行く、日曜日ももうお酒の匂いをですね、例えば二日酔いで教会に行く、そのような人でありました。しかしある時、おんぬり教会の礼拝に出席している時に、奥様からですね、口をバチンとね、あんた息が臭いってですね、バチンと叩かれたそうでますね。その時にムンボジさんは本当に神様の出会いを体験して、本当に悔い改めに導かれてですね、それからは本当にお酒を飲まなくなって、本当に毎日毎日お祈りをするようになりました。ムンボジさんは聖霊満たされました。エフェソ書の中にこのような言葉があります。お酒によってはならない、聖霊に満たされなさい、聖霊に酔わされなさいと書いてありますね。ムンボジさんはこれからもうお酒に酔うのではなく、聖霊満たされた信仰生活を送るようになりました。ムンボジさんが日本語で聖書、日本語で本を書いてるんですけれども、その中で信仰生活の秘訣を書いています。毎日聖霊満たされるためには毎日教会に行くことです。毎朝5時から総点記とかすることです。彼は外交官という忙しい仕事をしていました。もう夜遅くまで仕事をしていました。それでも韓国にいるときには必ずおんぬり教会の毎朝5時からの総点記とかに参加して、それでそこで聖霊満たされて祈りをしていました。そして聖霊満たされて素晴らしい主の栄光を表し、まあ、最終的にはですね、牧師にまでなってですね、主の栄光を表しているのであります。今週金曜日は私の教会では深夜祈祷会を行われます。午後7時から夜12時まで5時間ただひたすら祈る、80年代の韓国教会ではありませんけれども、主よ主よ主よとただ叫んで祈る。しかし祈りを通して聖霊の火が下る。120名の者が集まっていたときに、そこに聖霊の火が下ったように、私もとにかく集まるときに聖霊の火を受ける。8月1日から8月4日まで第52回日中韓合同世界世界をリバイバル世界が備えられております。ぜひ集まってください。自分の家で祈らないでください。教会に来て祈ってください。集まるときに聖霊が下るからであります。韓国教会の皆さんも韓国に戻って、ぜひぜひ教会に毎日毎日来てください。教会に下る聖霊の火を受けてください。そして信仰生活に勝利をしていただきたいと思います。ハンソン教会の皆さんの1週間の宣教の働きを心から感謝いたします。ハンソン教会を通してたくさんの恵みを受けることができました。私たちはいよいよ教会に集まって共に祈って勝利の火を受け、祈りの火を受け、そして宣教の火を受けるものとなってまいりましょう。この教会に、ハンソン教会に聖霊の火が豊かにすがることを心からお祈りいたします。一言お祈りいたします。ハレルヤ、天の父様、主名を賛美いたします。私たちは今聖霊の火を必要としております。今終わりの時代であります。本当に私と私の家族、教会が本当に弱くなっております。どうかイエス様は十字架において勝利をしてくださいました。 どうか勝利の日を与えてください。イエス様は勝利をしてくださいました。私たちに勝利を与えてくださいますように一生お願いいたします。どうか私たちに祈る力を与えてください。どうか祈る力がありません。日本の教会は目を覚まして祈ることができない弱いものであります。どうか聖霊の火を注いでくださり、祈りの火を注いでくださいますように一生お願いいたします。そして私たちに伝道の火を与えてください。ハンソン教会の皆さんが命をかけて伝道したように、私たちにも伝道の火を与えてくださいますように一緒お願いいたします。聖霊の火を注いでください。私たちが集まるときに、集まってコラスで祈るときに、主は聖霊の火を注いでください。どうかどうか私たちに聖霊の火をくださり、どうか新しい命を私たちに与えてくださいますように一緒お願いいたします。今朝私たちは今コラスで祈っております。主をどうか憐れんでください。私たちにどうか勝利を与えてください。家族に勝利を与えてくださいますように、教会に勝利を与えてくださいますように主をお願いいたします。イエス様は共におられることを感謝いたします。聖霊が与えられることを感謝いたします。どうかどうかハンソン教会のに、神聖教会の上に、どうか主の恵みを添えてくださいますように主をお願いいたします。すべての栄光を主にお返しして、主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。それでは応答の賛美を捧げたいと思います。